JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人会連合の会長を務めておられた村谷正弘さんの会を5回に分けてお送りします。本日はその2回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きて。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方をお一人選んでお話を伺っています。その第一回は日本盲人会連合会長村谷正弘さんです。村谷さんは大正10年5月30日京都市で生まれ、今年71歳。昭和14年3月京都市立商工専修学校を終えて、軍属として中国大陸に渡っていました。そこで陸軍に召集され、インドインパール作戦で両岸を失明。昭和19年暮れ、ようやくの思いで大分県別府港に病院船で帰ってきました。そして東京の陸軍病院に移り、点字を習ったりして社会復帰に備える日々を送っていました。それでは村谷さんのお話の第2回をお聞きください。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久美さんです。
大阪にね、失明軍人会館というものがあって、
はい、
それが今の日本ライトハウスですが、
ね、
そこで、軍需品、つまり無線電信機を、
はい、
部分品を、プレスなどの作業やってると、
はい、
聞いたもんですからね、よしそれだと、ということでね、お手やり5月の末に退院しましてね、ですぐ6月、大阪に乗り込んだんですが、大阪といってもね、大阪から奈良の吉野の方に疎開しておりましたけど、でそこへ行きましてね、すぐに入所して、でそこで岩橋武雄に会ったわけです
ね。なるほどね。
これが戦後、いち早く、障害者運動というのかね、やったきっかけになったわけですな。岩橋武雄先生が建てたライトハウスを、これをシナジエンが始まり、戦時中に、戦勝失明の将兵の、ある意味ではそこは再起にもなるわけですから、でそうした場にと言って、そのライトハウスを提供して、それで失明軍人会館と呼んでいたわけですね、
はい、
で提供した岩橋武雄はそこの館長です、私どもはそこへ入所したわけですな、展示の図書室もあり、展示の印刷作業もしておりましたし、で岩橋先生はそのあんま張り球以外の、職業というか、それをね非常にいろいろ苦心しておったんですね、開こうとして、その一つに旗織りもやっとったですね。
旗織り、
はい、で、その、失明軍事会館と言われて、いたんですけれども、そこにはそうした旗織り の機械も置いてましたな。
なるほど。
確かに追ってたようですね、
なるほど。
ここ
に入所したその失明軍人というのはかなりいたんですか？
私が入った時には10人ほどいましたかな。
10人ぐらい、
そしてね、
妙なことを伺うようですけども、そうするとその当時の例えばその生活費、生活の金なんていうのは、要するに軍隊時代は、軍から出てたわけですか、
わずかですけどね、
で病院入ったらなんかそういう時の、
それはもちろん給食もしてくれますし、うん、あの時には直接手当てをもらったかな、
は
あ
は
あ、あのやっぱりね、当時貸し館ですが、
うん、
給料 も出たことは出たんです。そこで退院しましてからね、
うん、
その今言うプレスなどの作業してましてね、
はいはい、
あの当時月いくらもらったかな、
うん、
30円ほどもらったかな、そして給食はもちろんね、うん、給食といったってね、
まあ、
もう本当に
増水するようなもんでしょうからね。
そうだったんですかね、
はい、
であのなんですよ、この戦勝のものはね、
はい、
その傷病恩給というのがあるんですけどね、
はい、なるほど、
うん、私は今言ったようなことでその5月に退院して6月に行って、
うんうん、
そしてあれ戦後間もなくだったかな、うん、恩給の、
うん、
一応通知はもらいました、
はい、
もらったけれども、
うん、
間もなく、全部停止。
あ、そうですね、あの進駐軍が来てからですね全部そういうものが一旦停止されたことがありましたですね。
だからね、恩給は一回も、一回もて、あのその後に復活しましたけど、29年だったかに復活しましたけどね、それまではね、
はい、
あのな全然そういうものをもらわずにね、
はい、
しかし私はまあその点はね、あのなんていうのかな、あの良かったというのはね、まあ、ライトハウス、あの今言う進め軍事学館ですね、
うん、
まあ、それは戦後大体それは軍事援護会が、経営しておったんですが、それがあの戦後閉鎖しまして、うん、でしばらく、まあ、ライトハウスとはまだ行ってないんですね、岩瀬先生が、
うん、
盲人兄弟社と、いう、
うん、
まあ、一つの会社、
うん、
もう本当に戦後間もなくでしたがね、
うん、
岩瀬先生あの新居のね、
うん、
梁、
はい、
そして展示機、
うん、
もう戦時中でね、そうしたその材料がなくて、おそらくみんな困ってるだろうっていう、で本当に戦後早速にね、その梁の製造、展示機の製作にかかって、
うん
うん、で私なんかそれ売りに歩きました。
ああそうですか。
あの、うん、東北一周しました、まだあれ昭和20年ですよ、
うん、
終戦の年ですがね、
うん、
11月から12月にかけてね、
うん、
東京から、仙台、岩手、青森、秋田、新潟というね、
うん、
ずっと東北一周しました
ね。ああそうですか。
学校、
うん、盲学校を
訪ねて、そうそう訪ねて、
はい、
であの、うん、あれですよ、あの盛岡の行った時に、
うんうん、
その柴内校長に会いましたし、
はい、
で盲学校の寮で一晩泊めてもらった、その時 の、あの、まあ、社官というのか、これが最近まで岩手県盲教会長しておった菅野、
菅野さん、
そこで初めてお会いしてました、それから新潟の盲学校ではね、
うん、
もう今亡くなりましたけども、
うん、
あの議長で名議長と言われておった福原さん、その、 あの福原さんもそこの社会しておってね、
うん、
そんな人たちにも会いましたりね、
はい、
京都ではもちろん私は京都の出身です、
うん、
住まいは京都でしたがね、うん、住まいっていうか家はね、そこで鳥居先生や、
はい、
あるいは今前身の会長している関の、
うん、
先生ら、
うん、
まあ、そういう先生方とも、
うん、
会いましてね、
うん、
まあ、後、
うん、
ね、盲学校に入り天張家の免許を取り、
うん、
開業したんですけども、
うん、
それが何ですよ、
うん、
21年まで、今言う、ライトハウスで、うん、名乗っておった兄弟社で、
はい、
まあ、とにかく、そこで、 梁を磨いたり、
なるほど、
展示機の検査やったり、自分自身がね、梁もよう打たない、展示もろくに打たないもんだから、はい、これがね、磨いたり検査したりするんだから、まあ、どんな梁ができたかね、で、今度は、これだけではとてもだというので、やっぱり何をするにも自分のやっぱ生活が立たなければということで、学校であんま梁を習い、はい、で22年の、あの法律改正の時に特例で、梁も今日も、あんまもマッサージも全部資格取って、でそのやってるうちに一方で、これはもうすでに、ライトハウスにいた時に岩橋先生とも話して、盲人 の、 あの全国組織をという話もしておったもんですから、そのまあ組織の分子というか、京都での盲人会の結成を私がまだ学校で修行しているそれに並行しましてね、で、会員名簿を集めたり訪ねたりして入会を進めたりしまして、で共助会特別施設の、公明会という会を組織してね、これが後京都府盲人協会に、移ったわけですけれども、でそのまた、結成しましての、活動の中で、まあ、ライトハウスで何て言うんですかね、そこにいたわけですから京都にそういうライトハウスをとこう思いましてね、それで当時の京都府知事と掛け合いましてね、でやはり昭和23年に京都府の予算で、まあ、ライトハウスとは言いませんけどね、失明者構成のための、まあ、今で言うならセンター、まあ、今あの視力京都府視力障害センターと言ってますけれどもね、このセンターの建設計画を出しましてね、で陳情してで予算が通りましてね、そうしたら京都府がね、まあ昭和23年頃ですもんね、まだ福祉法が出るできる以前でしょ、そしたらね、あの民生部長がね、村田さん、まあ、あんたはまあ言うからね、予算も通しここまでやってきたけども、一体どんなもん作んねやと何をするんだいや、わし大阪にこういうとこあるよと言ったんだけどね、まあ一つ村田さん、あんた来てやってくれんかと、ね、まあ、その時は日漏れも結成しておりましてね、私も、若かったんですけども、役員の一人に入れられましてね、ですから京都府盲人協会、副会長、日漏れの理事と、そういうふうに団体活動をやってますからね、俺はこういう今団体を作り団体に今やってるんだから、役員なんてとてもならんよとなれんよと言ったんだけどね、やはりその頃ですな、いやいやそれでいいんだと、もう今の行政っていうものはそんなね、役所だ一般だなと言ってる時じゃないと、いやむしろあのこの場合あなたがそういう会議の方で活動しておられるということがこの業務をやっていく上に非常にこの何て言うんですか役に立つんだと、こう言うから、それならじゃあ兼ねてもいいんだなということで、兼ねていいと言うからね、じゃあまあ、入ってあげようっていうようなことで、今ならなかなか入れるもんやけども
そうですね、
あのあれですよ、地方公務員の
地方公務員だったわけ、
あの正職ですよ、あれは主事でしてね、で本庁詰めですけどね、その、センターですね、まあ、当時京都領と言っとったんですけども、当時土方英語会が持っておった、あの寮、これしかし敷地1200坪、
はあ、大変
な縦坪木造2階建てですが、340坪、はあ、でこれを、今失明者構成施設として、で当時その寮を京都寮と言っとったもんですから、京都寮とそのままの名前をつけたわけですけど、まあ、後にセンターに変えましたけども、
で場所はどの辺に？
下鴨にあるんです。
あーはーはー、うん、
いいですよ。
それはいいところですね。
あれね、あそこはね、比叡山のふもと痩せから流れてくる高野川、
はい、
そして何、ていうんですか、北山の方から流れてくるあの鴨川が合流している、
はいはい、
ところなんですけどね、うん、そのすぐ近くに下鴨神社って、
ございますね、
はい、その下鴨神社を、うん、の森を背にした大通りに面してるんですよ、
うん、
はい、下鴨本通りっていうね、
うん、
ですから
じゃあ河原町がまっすぐ上がってる
ところですね。そう、その通りです、
はい、
ですからね、
うんうん、
そのセンターのすぐ近くにバス停がありますけどね、
はい、
それに乗りますとね、
うん、
あの河原町、はい、三条だ四条という、繁華街ね、
繁華街ですね、
10分、
はい、
うんうん、で行けたですね、そういう便利なとこでして、そこに解説しましてね、
うん、
で後に、
うん、
天間の、
うん、
養成所も、
はい、
そこの事業の中に入れましてね、
うん、
事業としては、今の盲人ホームと言ってますけどね、はい、免許を持った者が、
うん、
そこで、さらに、なんて言うんですか、研修もできる、施、
うん、
術もできるという、まあ、ホームと言ってませんけれども、治療所、
うん、
そして養成所、
うん、
それから出版所、
はあ、
まあ、図書館というほどできなかったんで、
うん、
まあ、図書文庫としまして、
うん、
なお、あのそこを、入所させて生活訓練と、
うん、はい、
まあ、今の、まあ、松山にもありますけれども、うん、国立の視力障害センターを、
う
ん、まあ、小さくしたようなものです
ね。
それを、23年に京都府に入って計画を立て、うん、そして、建物を改造しあるいは設備して開設したのが24年の4月、うん、じゃない、10月ですけどね。だからあの地方公共団体が建てたものはもう戦後って言うと戦前ないですから、
はい、
あの戦後
ナンバーワン
1号です、
第1号ですね、
で2号が、
うん、
2号って言うか、はい、松山でしてな、
は
い、でその1号
を、うん、
建てましてね、で、うん、33年まで、
うん、
それを管理
した、
やってしてたんですな、はい。
ただいまのお話のように村谷さんは京都府立盲学校を昭和23年春卒業して針灸あんまマッサージ師の免許を取りました。在学中から団体の組織づくりに努め、昭和22年6月に財団法人共助会の京都支部特設公明会を結成し会長になりました。翌23年9月にはそれを京都府盲人協会に発展させて副会長の任に当たりました。その一方で初代日盲連会長となった岩橋武雄とともに日盲連結成のための準備にも当たっていました。では続いて村谷さんがマッサージ師を開業した話からお聞きください。
23年の初め頃にはね、
うん、
京都駅の近くにね、まだ新築しました家をね、
うん、
借りましてね、
うん、
そこで大きな看板を上げましてね、
はい、
あんま張り気をね、
うん、
開業したんですよ。
お
そしてね、
うん、
私なりにね、
うんうん、
まあ少々、うん、そこらにあぶれてる、
うん、
た、
うん、
あものをね、5、6人、
うん、
集めましてね、
はいはい、
で、その経営やったんですよ。
そうですか。和田さんが開業した経験だったのか知らなかった
です。そうなんですよ、
はいはい、
そして一方で団体は作る、
ね、作ってですね、
20年作るでしょ、
はい、
そしてあの京都のセンターのね、
うん、
開設の、運動もしてる、
はい、
まだ他にその団体としてのね、うん、活動もやってましたけどね、もう本当に まさに寸暇惜しいんでっちゅ
う、うん、
昭和23年8月17日18日の両日、大阪府錦ヶ浜海洋道場に全国から70人余りの各地の盲人関係団体の役員が集まりました。そして18日日本盲人会連合が誕生し、初代会長に岩橋武雄が選出されました。 時は来た、新時代の太陽は昇らんとしている。ここに毛界の一大統合を期して、敗戦の混迷より立ち上がり、社会公共のために寄与せんと、高らかに宣言しています。この時の役員名簿には、事業部副部長としての村谷さんの名前があります。
23年8月17日から18日にかけて、錦の浜で結成しましたね、はい、で宣言決議、決議の中に、世界的標準に立つ、福祉立法の制定を期すると、はい、具体的に盲人福祉法と言われまして、で大会の決議をもって、早速に国会や政府の、行動ですね、はい、私ももう何回となくね、やはり東京へ来ましてね、その運動もやってたんです、はいはい、っていうのはね、一つはね、戦勝軍人にね、国鉄のね、無賃乗車券パスをくれてたんです。
はははは、はい、あ、そうですか。
ですからね、父ちゃんだもん、列車ちゅうものはね、もうなんはね、普通乗降口から乗るもんじゃなくて、もう窓からね、乗り込むっていうようなね、
超満員です。22年3年というのは大変な時代ですから、
でもね、まあそうした、戦場でやってきた話でもあるし、それから、国鉄のね、運賃が、いらんちゅうことで、たびたび上京しましてね、これがね、また役員の皆さん方に、私がやるぞと やりよるなというようなことでね、で、ですよ、昭和23年結成で、でもう当時すぐに近畿ブロックも、編成しまして、それの事務局を私の元で預かって、それから、27年にです、結成して4年目ですね、27年に私はそうか、7年か、総務部長、補佐っていうか、青年部長になれっちゃってね、で私はもう、ね、今頃ね、もう青年部もね、大人もあったもんじゃねえと、で青年部長嫌だって言ったんだけど、一番若いからやっぱり青年部長って言うから、しょうがない、じゃあ俺はね、掛け持ちさせろと言ってね、ほんで総務部長、補佐っていうで、総務長っていうのは二代目の会長ですね、で鳥先生っていうのはもう、これはもうまさにね、教育の、
そうですね、
先生です、はい、で団体活動なんていうのはね、あんまりそのご本人の賞に合うとこじゃないから、じゃあ実務は俺が取るというような掛け持ちでね、総務長ってやりましてね、そして29年、35年には事務局長ですね、そして35年から常務理事と事務局長兼でね、で副会長、47年から副会長やりましたけれども、ずっと、副会長兼、常務理事兼、事務局長、
そういう形でございましたですね。
だからね、今、会長だって言ってますけどな、はい、誰かこう事務局長っていうか、実もね、はい、今言ったように昭和、27年から、それから、会長になりましたのが55年ですね、昭和55年、だから約28年か、事務局長ずっとやってきましたからね、副会長の時も兼ねて兼務しておったと、だからね、会長になってもね、どうもやっぱりね、
そうですね、
なんか会長らしくっていうのは、こんなことでね、はいはい、センター立てたり、そして日常こうしてね、専従して、いろいろ実務をやっとってるわけですな。
その日暮連結成当時もその今の話のように無料パスと、それからその負のお役人ということで、村谷さんは生活が安定で大丈夫だと、じゃあちょっとお前、塚走りに行ってこいってなもんで、こまめにこう運動がうまくできたんでしょうね、経済的な心配もなしにですね、
それもありましたしね、 もうな誰か行かなきゃ行こうとか、ね、いう時にはもうまさに勝って出たんです。
で、
岩橋当時の会長を、も一緒にね、上京したりして、もう本当に、行けというよりも勝って出てね、往復して行き来してこりましたな。
でも当時一番その戦後の食糧難の時代ですよね。
そうそう、
だから汽車に乗るにしても全部弁当から全部用意しなきゃいけない。
でね、今でこそね、もう出張旅行しますにはね、誰か手引きしてくれておりますけれども、当時はね、なかったりしてね、だから、単身で、東京やってきてね、どうしたかと言いますとね、戦時中は陸軍病院と言っておった、今医療センターと言ってますけども、その陸軍病院におったもんですからね、だから東京出張してきますとね、その病院へね、行きましてね、そしてね看護婦にね、どっかの空きベッドないかと、ほで、で空きベッドで、寝かしてもらってね、で出かけるときにはね、看護婦さんのね、誰か空け番中であれ、
そうですね、当然徹夜勤務ですからね、看護
婦さんたちはね、で明くる日ね、空け番って言って、なんていうんですか、休むっちゅうのか、
ね、そう休みになります
ね、なるでしょ、で誰か空け番いないかで、その空け番に手引きしてもらってね、そして厚生省行ったり国会行ったりね、
かつての古巣の陸軍病院に戻ってらして、
そう、はい、またそれでみんなよく聞いてくれたんですよ、
じゃあ当時の看護師さんがいっぱい残ってたわけですね、
まあ、だから、今はまあね、現役っていうかいませんけども、の何人かでも今覚えがありますけどね、当時のことですからね、米は持って歩かなきゃならない。
そういうことですよね。
で米を、看護婦さんに渡してね、で飯炊いてもらって、でおかずはまあ病院
なるほど
それをもらってね、そんなことしてね、行き来はしておったんで、ですから、まあなんていうんですかね、非常に行動もよかった、よかった、違う、そうだったでしょうね、動きやすかったですね、だから24年のね、24年っていうか、その前、23年ね、私はね、盲人会、日盲連の役員でもあったんですけれども、一方ね、やっぱりこの戦勝としてね、その他の、将兵というか、障害者ね、それとの接触もありますからね、ですからね、23年の11月にね、そういう人たちを集めて身体障害者福祉連盟というものを作りましてね、でその委員長になって、で、まあ一方では盲人福祉をやってますけどね、身体障害者福祉法、これもねやっぱりやらなければね、やっぱり戦場でね、共にね助け合うっていうか、時には私の目になりしてくれて、体を支えてくれたね、同じ障害者がもういるわけですから、そこでやっぱりその、他の障害者の人たちにもということで、身体障害者福祉法というものも私も提唱しましてね、で24年のあれ何月だったかな、国会へ請願書を出したんですよ。その時にね、本当にもう紹介議員もなしにね、国会の議員受付へ行きまして、で当時社会党の松岡小牧っていう議長、参議院では松平恒夫です、議長に会いたいんだと言ったらね、あれもやっぱあの頃ですね、誰か紹介議員はって言って、いや紹介議員おらんと、そしたら誰か京都の議員さんでも、って言ってね、まあ、受付がね、京都の議員に誰かに連絡してね、そしたらいいよってなことで、で一応 の景色を取って、おじいね、松岡小牧地議長に またその松平議長にね、うん、本当にもうその日突然にね、うん、行きましてね、うん、会いました、うん、そして松岡議長にも松平議長にも、うん、わしは戦勝だと、しかし今この戦勝をどうしてくれではないと、うんうん、一般の障害者もいや、うん、戦勝以上にこの戦時中、そして戦後難受しとるんだと、うん、一つこれをね、新しい日本の政策としてこの障害者副賞、盲人副賞、うん、これをぜひ作ってくれって言ってね、うん、単身でしゃ、あの時ね桂田もう一緒に行ったのかな、なんか 2,3、はい、あの一緒に連れて行きました、うん、連れて行ったらちょっと悪いけど一緒に、うん、行きました、はいはい、そしてね、うん、やりましたらね松岡議長以来 感動しましてね、うん、さらにまた松平参議院議長はね、うん、参議院議長ですどうじゃね、うん、部屋入ったらね秘書がね、うん、もう今出るとこだからもうほんの5分だぞって言うからね、うん、いや5分でいいと、うん、言いましたんだけどね、うんうん、松平議長がねどう思ったのかね、うん、私をね議長室自分で引っ張っていってくれてね、はい、そして戦場の話から切り出してね、切り出して向こうからですな、どこで負傷されてどうだったかっていうのはね、うん、なんか興味があったのかね、でそんな話をして30分ほど話してね、ほ、うん、うん、で間あのなんとか副賞を作ったってくれたらよし分かったというようなことでね、うん、まあそれはね、うん、まあ、それでなったではなくて、はい、まあ、政府も議員も、うん、まあ、あれは結果は議員立法になったんですけどね、はははは、しかし政府も、うん、まあ、当時あの戦勝兵のね、うん、始末に困っておったんですね、
なるほど、
で再とて、うん、あの戦勝元戦軍人と名のつくものに対しては一切の処遇しちゃいかんと、
戦力の命令で
データやった、
完全に女性が亡くなったわけですね、
そうなんです、
はい、
どうしてもやっぱりね、うん、それらを含めて、うん、あの障害者としてのね、うん、政策でなければ通らなかったんですね、うん、でまあ私もそれは、国会にそして議長に会ったりね、ハリオ政府に行ったりして、うん、まあ私なりのまた運動もやりましたけどね、まあこうして、うん、あれ24年の12月に身体障害者副賞がね、はい、できましたし、
24年の12月でしたんですね、
そうです、
で施行が来年の翌年の5月でしたかね、
そうですそうです、
まあ、これは一つはあの、まあ、よく言われていることですけども、あの日モーレを結成してすぐヘレン・ケラーを呼んで、
あ
ヘレン・ケラーキャンペーンで、まあ、いわゆるその愛盲運動というんでしょうか、 それがまあ全国に、ね、広がって、まあ、それのまあ力をの上に立ってのあれもあったでしょうね、だからその世論もそれを認めたわけですね、
そうです、そうです、はい、あれは23年8月に日モーレ結成の時、うん、もうすでに岩橋先生、会長はですね、はい、もうヘレン・ケラーに手紙出しておったんですよ、はい、でヘレン・ケラーも、うん、あの行くという答えも来てたんです、はい、でそこで、うん、形の上では、日モーレンが、うん、あるいは日モーレンの岩橋会長が、うん、ヘレン・ケラーを、うん、呼んだと、うん、ただあのヘレン・ケラーキャンペーンというね、
はい、
全国的な案件を、うん、これは、うん、岩橋会長が、
う
ん、毎日新聞の社会事業団、
うん、
と話して、
はい、
でヘネケラキャンペーンを作るというか、はい、運動を起こしましたよね、まあ、それの後それがあれですね、まあいろいろ
そうです、ね、
ありましたがね、西日本ヘレンケラー財団、はい、東日本ヘレンケラー財団というものができたりしてね、
はい、
まあしかしあのあれですよ、ヘレン・ケラーはね、皆さんも知っての通り、目耳口といわゆる三重苦と、でヘレン・ケラーは確かに、日盛りが招致しましたけれども、しかし戦時戦後の障害者のね、そうしたいろいろ難受していることを社会に訴えてね、国民に訴えましてね、私これは当然目の見えないものに対してもですけれども、 障害者に対する社会的な、まあ、理解というか、障害者に対する、まあ配慮というか、これが非常に盛んになりましたね、まあ、それがまたね、身体障害者福祉法を作った大きなまた原動力にもなったと思いますが、
まあ、それ以前にそのなんか盲人単独立法というのが出されたというのはその頃でございます。
いや、単独立法というのはね、はい、先に申しましたようにこの23年8月結成の時に、うん、日盲連は盲人福祉法を提唱し、はい、そして当時としてはね、うん、全国的に組織された障害者団体というものは日盲連だけだった、
はいはい、
戦時中には傷痍軍人会、うん、で戦後傷痍軍人会はあったけれども、うん、これはすぐに解散させられたと、うん、そして一般の障害者も入れるならということで、うん、協助会というものができたと。
協助会、
これももうかなり政府の、うん、あの干渉がありまして、干渉というかね、うん、あのいろいろ金も出ましてね、うん、できたんですけれども、しかしその組織は元軍人が大半を占めているというので、これも24年に解散させられたんです。で、私は先ほど来、協助会、公明会と言いましたのを、その一つなんですよ。で、日盲連は盲人福祉法を持って、請願や陳情などやったわけですね。そしてそれが、やってるうちに23年の12月から24年の初めにかけましてね、うん、今度は身体障害者連合会、全国身体障害者連合会、これがね、一応、本部が東京に置かれて、そして各県にその県の、障害者団体を組織していた、うん、でこの障害者団体が身体障害者福祉法を提唱したわけですね、はい、ですからもう波は、うん、やっぱりね、日盲連は盲人福祉法、まあ、これをいわゆる単独、あの盲人福祉、単独立法だと言いますけどもね、はい、当時はもうとにかく戦傷者を含めてその障害者のですね、援護というのか、何らかのやはりその、方法を取らなきゃと、うん、その気がこう動いてましたからね。
そうですよね、
ですからまあ、うん、私は少々それより早かったけども、うんうん、身体障害者福祉連盟を組織し、それがまあ実を言うと、うん、京都の一旦は身体障害者連合会というのができましたけどね、うん、これがね、ちょっとまあ当時ね、自民党、当時は自民党と言っておったかな、それに少し依存した形でできたもんでね、うん、自主的なこの団体経営ができなくてね、で結局何かこう解散みたいな状態になっていたんです。でそれをこの当時の会長が、村田さん、あんたのやってる連盟と合併しようじゃないかと、うん、でその組織なり、運営は村田さんに任すからということから、私が京都の身体障害者連合会の再編成に乗り出しまして、それが後にこの日新連、日本身体障害者団体連合会に持っていったわけですな。で、昭和23年生に全国身体障害者連合会、まあ、全身連と言っておりましたけれども、私はその全身連にはちょっと飽き足らなかった。で京都の方で連合会を作り、それはにできたのは27年ですけどね、しかし私は福祉連盟中の24年にあり、そして身体障害者福祉法を提唱し、まあなんて言うんですか、一方では自民党を背景にした全身連があったけれども、私は私なりに行動し、しかしそれは、先ほどもお話ししましたように、衆参議長に会って、で、あの時松平議長の方から、まあ、あんたの方からは盲人、福祉法と言ってるけども、まあ、実はもう他の障害者もいろいろお困りだから、この際身体障害者福祉法に一つの 言われ、ま、私はもうそう言っとったからね、うん、そのように直したいが、日モーレンはどうだろうかという話をね、うん、持ってこられましてね、ほ、うんで、岩橋会長に話して、うん、やはりそういう、それの気分に合わせなきゃだというようなことで、そして日モーレンが、あれは昭和24年の6月頃だったかと思いますが、うんうん、で今までの盲人福祉法を身体障害者福祉法に、変えましてね、そして以後身体障害者福祉法の、制定を期する、いわゆる規制運動に入ったわけですな、はい、ね、
そうしますと、その日モーレンはじゃあ昭和23年に結成して、まず最初はまあ錦ヶ浜でしたですね。でその次の総会というのは大会ですか、
はい、
翌年はじゃあどこで、
京都です、
京都で
やって、第1回が錦戸浜、第2回が京都、
はい、その時はもう何人ぐらい集まったんですか。
そうですね、300人ほど集まったかな、
はい、その錦戸浜の時は確か80人
70人が
70人ぐらいだった
と、はい、伺
いましたね、
でまあ当時は、うんうん、組織はですね、うん、まあ、盲人協会もありましたけれども、うん、盲学校の同窓会だとか、あるいはその一部の人たちによって文化連盟だとか、うん、まあ、何かそうした団体名を使ってね、おられたり、またあのいくらかあの戦前からのあった施設もありますね、
はいはい、
東京には東京の盲人会館もありましたし、そして、うん、あの日野の方には、うん、あの秋元さんがやっておった
東京光の家、
東京光の家ね、の、それからあの、うん、兵庫県には関西盲婦人ホームちゅったかな、うん、越岡さんっていう人がやっておったり、うん、もちろんあのライトハウスもあったり、うん、そういう施設もね、うん、
なるほど、
あのまあ団体施設一切、うん、組織に入れましてね、はい、活動しておったわけですが、うん、あれがね28年にね、うん、まあだんだんにこう、なんていうんですか、団体も各県でできてきましたので、うん、でこの際一つ組織を整理しようということで、うんうん、これは岩橋会長の提唱で、で日モーレンに入っておった施設を、これを外して、そして日モー社協、
はいはい、
というものを
作っ て、ね、
作ったわけですな、
はい、
それ
まではもう施設も全部一緒にその日モーレンの参加でここ
に行ったわけですね。そうです、
はい
はい、
でまあ、その頃戦後されてどんどんその組織 を作ったりですね、
はい、
からまた政府に陳情したりして立法をしなきゃいけないとい う、
う
ん、まあ、どんどんそのや運動家活動家として、まあ、村谷さん、もう西に東に飛び回っていらっしゃったようなんですけども、その頃一番その抱いたですね、
はい、
その理念というんでしょうか、
はい、
それはどんなものだったんでございましょうかね。
まあ、うん、私自身はね、
はい、
まあ、障害者の一人ではあるけれども、かつて言われていたで、障害者、まあ、片輪と言ったら、
ね、う
んね、廃人か少々片
輪という言葉がございましたね、
言われておった、これは私もね、そんなものにはではないと、いやまたそんなようなものになりたくないと、いや障害者みんながね、そうではないと、うん、あくまで体にどこに障害があろうとも、人には人間には変わりはないんだから、ね、ということでね、ただそうしたその障害者に対する社会の認識というものがね、戦勝までがですな、この、片輪者というのはね、うっかりすると怒鳴られたりね、うん、するような時代ですからね、何をと、しかしこれはね、その時に起こってみたってしょうがないんだから、やはり一つの、制度とし、そしてそうした制度の上からね直していかなきゃと、まあ、そういう気持ちでね、まあ、福祉法もそうですし、その後における、うん、政府国会の いろんな折衝もね、うん、あるいは自分自身の行動においてもね、うん、あのな言われるような目くらでは片輪ではないと、まあこういうようなことで、ね、とにかく、障害者が今日的に言われる、社会を構成する一員だと、うん、いうことでね、なんとかそれに持っていかなきゃなというのが私の当時の気持ちだったですね。
いや、わしね、そこにまで運動がやれたやったというか、のはね、戦場でもう本当に生きるか死ぬかを超えてきた、日本に帰りましてもね、まあ、終戦間際っていうかね、今日はね、もうそんな白衣のね、有志とかなんじゃないんですよ。もう、ベッドの、寝床もね、自分で上げ、上げ下ろしや、それからね、まあ、いわゆる白衣って言ったって、あれ、あの時は、まあ、白衣どころか、軍服の下記論と同じですけどもね、そうしたね、いるなでも、みんな自分で選択ですよ。
ほ
う。
で、ですからね、シナジエンの初め頃はね、本当に一人の、戦勝に二人三人がかりでね、看護がね、
そうそう、
やってくれたし、また、いや、慰問だとか見舞いだとかね、本当にもう立て祀られてきたんですけど、その体験がないんですよ。
なるほど。
だからそれが良かったのかもしれない。
なるほどね。
この道に生きて第2回、日本盲人会連合会長村谷正浩さんに伺いました。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブ、この道に生きて、村谷正浩さんの回2回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は3回目をお送りします。